ではお読みいたします。マルコの福音書4章21節から25節。また言われた、明かりを持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測りを与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。本日はこの聖書箇所から、あなたの権威は何かと題して横谷渉先生からメッセージを取り継いでいただきます。
それでは一言お祈りをして御言葉を共に聞きたいと思います。天のお父様、今あなたの御言葉が開かれています。小さなものが御言葉を語りますが、主がどうか聖霊によって覆ってくださり、ここに集われたお一人お一人の心にあなたご自身がお語りになってくださるように、汚れたものを清めて用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。マルコの福音書を少しずつですね、連続で公開して共に読み進めてきました。今日は4章の半ばになります。4章の1節と2節にですね、この話の前段階が記されています。イエスがですね、湖のほとり、おそらくガリラヤ湖であったであろうと考えられていますが、湖のほとりで、たくさんの群衆に、お話をされていた場面が今日の場面になります。そしてここでイエス様は多くの例えですね、例えによってお話をされたということですね。前回学んだ時は種まきの例えについて一緒に見ました。今日はですね、2つ目の例えになりますけども、明かりという例えと、また光というこの2つの例えによって、イエス様は御言葉の真理を伝えようとしています。今日はこのところからですね、御言葉とは一体何なのかっていうことについて、一緒に3つのことを覚えていきたいと思います。御言葉ですね、御言葉っていうのはこの聖書の言葉、神様の言葉のことですね。神様の言葉にのことを御言葉と言いますけども、御言葉とは一体何か、また御言葉は何のためにあるのかということについてですね、3つのことを今日の箇所から見ていきたいと思います。まず最初に注目していただきたい言葉は21節の御言葉であります。ご一緒に21節もう一度みんなでですね、声に出してお読みしたいと思います。21節3、はい。また言われた、明かりを持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。今日まず最初にイエス様が教えた例えは明かりの例えであります。明かりっていうのはですね、ここにもいくつか明かりがありますが、当時使われていた明かりっていうのはランプのことですね。これぐらいの、実際に私も見たことがありますが、土でできた器にですね、油をこう入れてですね、そこに灯芯、よく小学校の時にアルコールランプとかね、学校で理科の先生がいるからよく使ったと思いますけども、灯芯を刺して、そして油が尽きるまでは光が持つような仕組みになっている。だから常に 油を足さないと長時間使えないようなランプのことですね。アラジンと魔法のランプみたいな、あんなでっかいランプではなくてですね、これぐらいの小さいランプが一般的にこの当時よく使われていました。明かりっていうのはこのランプのことですね。そしてここでイエス様はですね、当然の断りですね、自明のことをまず最初に述べるわけです。明かりをですね、マスの下、何かこういう段の下ですね、が寝台の下、ベッドの下っていうふうに意識してもらえればいいかと思いますが、そういうふうに隠す人はいないですよね。明かりっていうのは基本的には燭台の上、つまり暗闇を照らすためにあるからですよね。それが明かりの意味です。明かりをつけて暗闇の下に入れてですね、暗いままにするというのは、これは明かりの意味がないわけです。現代ではですね、間接照明というのが流行ってますから、わざとその明かりを他の部分に当てて薄暗い雰囲気を楽しむということはありますけども、本来の明かりの目的というのは暗闇を照らす目的があります。そして明かりをそのようにマスの下や寝台の下に置く人はいないということを、まず主はここで語っているわけです。ではここから主イエス・キリストは何を私たちに伝えようとしているのでしょうか。ここでまず覚えたいことは、この明かりっていうのはですね、このマルコの福音書のこの4章で描かれている意味は、御言葉を意味します。この明かりっていうのは聖書の言葉のことを意味しています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、と聖書の他の箇所にも記されています。当時ですね、やっぱり電気がない時代ですから、真っ暗闇の中で頼りになるのはその光だけだったんですね。同じように私たちにとって聖書の言葉は、私たちにとって真っ暗闇の中における唯一の足元を照らす道しるべだということを、さっきの聖書の言葉は示しています。そしてここで主イエス・キリストが言おうとしている第一のことは、明かりを暗闇を照らさずに隠してしまうことがないように、あなた方もあなた方が聞いた御言葉を隠してしまってはならないということを、ここで聖書は語っています。せっかく聖書の言葉を聞いて御言葉の知識を得ても、それを隠してしまっては何の意味もないということです。御言葉というのは本来暗闇を照らすものだということですね。暗闇というのは私たちの心の内にある闇ですよね。もちろん私たちが人生に行き詰まって、この後どのようにして歩んでいけばよいのかということを聞くときに照らしてくれる光でもありますけども、でもそのもう一面は私たちの心の内側にある闇を照らす、これが御言葉の光ですね。皆さんいかがでしょうか。少し考えてみてほしいと思います。私たちの実生活で私たちは御言葉を光として、明かりとして適用しているでしょうか。自分の暗闇、誰にも知られたくない、これだけは隠しておきたい、誰にも触れられたくないと思っている罪を私たちは隠していないでしょうか。せっかく聞いた御言葉を、それは自分とは関係がないことのように扱ってはいないでしょうか。もしそうするならば、御言葉を御言葉として用いていないということになるわけです。明かりをマスの下や寝台の下に置くのと同じであるということを聖書は今日 まず私たちに尋ねています。皆さんいかがでしょうか。御言葉をあなたの心の闇を照らす光として掲げているでしょうか。ああ、あの御言葉はあの人に、あの兄弟に向けて適用すればいいっていうふうに聞くのは、これは正しい聞き方ではないわけですね。自分自身に向けて適用する、これが御言葉を光として用い方ですね。今日第一に覚えたいこと、それは御言葉は私たちの闇を照らす光であるということです。隠してしまっては意味がないということです。私たちはいつも御言葉の光のもとを歩んでいきたい。時には辛い時がありますね。それだけは照らされたくないという部分が私たち誰しも持っています。通る時があります。しかしそこで私たちは御言葉に立つことを選びたいと思うんですね。聖書の御言葉は私たちの闇を照らすために語られているからです。第2に覚えたいことに移ります。第2に今日注目したい言葉は23節の御言葉です。これもご一緒に声に出してお読みしたいと思います。23節、3、はい、聞く耳をある者は聞きなさい。非常に短い言葉です。そして9節でもですね、同じ言葉が語られています。聞く耳のある者は聞きなさいと主は今日私たちに命じています。聞きなさいというこの言葉は命令形ですね。そしてこれは継続を表すギリシャ語が使われています。聞き続けなさいというふうに語っているわけです。前回も少しここに触れましたけども、耳というのはですね、本来聞くためにあるものですね。ですから聞く耳のあるものは聞きなさいっていうこのイエス様のこの言葉には実はちょっとおかしな言葉、日本語なわけですね。耳っていうのは本来聞くためにあるからです。もし耳が聞く耳でなければ、耳の本質的な役割は失われているわけですよね。では主はここで何を言っているのか。聞く耳のあるものは聞きなさい。よくこの言葉に注目してください。このことは2つのことを私たちに教えています。聞く耳のあるものは聞きなさいというこの言葉は、まず第一に聞く耳のあるものと聞く耳のないものとがいるということをこの聖書の言葉は教えています。そうですよね。聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様がわざわざ言われたということは、聞く耳のあるものと聞く耳のないものがいるということです。二つがあるということです。中間はないんです。聞く耳のあるものと聞く耳のないものがいるということですね。もう一つここで言われている、ここでの教えは、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われているということは、すなわち聞く耳のないものは聞かなくていいということを言っているわけですよね。聞く耳のあるものは聞きなさいということです。つまり聞く耳のないものは聞かなくていいよということをここで言っているわけです。ここにもイエス様はある意味では厳しいことを言っているわけです。聞く耳のあるものだけ聞きなさいって言ってるんです。ある意味聞く耳のないものは聞かなくていいという厳しさをここで主は語っておられます。では先ほどから何回も繰り返しています、この聞く耳とは何か、聞く耳を持つ者とはどういう人のことを言うのか。ヘブル語でですね、 この聞くという言葉の意味はですね、もう一つ実は意味があるんですね。ヘブル語ではシャマーっていう風に発音します。聞きなさいっていうね、言葉シャマーって言いますけども、ヘブル語でこの聞くという言葉にはもう一つ同じ意味が、重要な意味があります。それは従うという意味があるんですね。シャマーってヘブル語で言われた時は聞くっていう意味と同時に従うっていう意味があるんです。日本語にも実は同じ意味が少し含まれている時ありますね。〇〇ちゃん、私お母さんの言うことをちゃんと聞きなさいっていう時は耳で聞くっていう意味ではなくて、言うことを従いなさいっていう意味で言いますね。日本語では全てそうではないですが、ヘブル語ではシャマーというと従うということが聞くという中には含まれてきます。つまりユダヤ人にとっては聞くっていうことはすなわち従うということを意味したんです。従うっていうことはすなわち聞くっていうことを意味したんです。道義だったんですね。聞いて従わないっていうことはシャマーっていう聞くではないわけですよね。音として聞くっていうだけのことです。ユダヤ人にとってこの時のイエス様にとって聞くっていうことはすなわち従うことを意味しました。ですからこの聞く耳のあるものは聞きなさいというこの言葉の意味は、従うものは聞きなさいということであるということですね。私の言葉に従うものは聞きなさいと主は言われているわけです。今日ね、覚えたいことは御言葉とは何かということですけども、その第1話、御言葉は光であるということを先ほど共に覚えましたが、2番目に覚えたいことは、御言葉というのはですね、従うためにあるということです。よろしいでしょうか。御言葉は私たちの暗闇を照らすためにあると同時に、御言葉というのは従うためにあるということです。従うことが前提として語られているのが聖書の言葉だということです。聖書の言葉を聞いて、それで自分の生活に適用しなければ、それは聞いたことにならないということです。よろしいでしょうか。御言葉に従うつもりで御言葉を聞かない限り、御言葉を本当に理解することはできないからです。ジョン・マーレーという人がですね、このことについて、こんな例えを用いて教えています。ここにある料理があったとしますね。例えばトムヤン君にしましょうか。トムヤン君があったとします。そして私たち日本でですね、タイに来てもいいんですけども、トムヤン君についてたくさん勉強するわけです。この料理について、調理方法、どういう具材を使うのか、そしてどんな匂いがしてどんな味がするのか、食べるとどんな栄養が得られるのかということをたくさん頭で理解するとします。しかしどんなにそのことについて勉強して、料理学校で勉強して作れるようになり、どんなにその知識が蓄えられても、舌で味わわない限りは絶対にトムヤン君はわからないですよね。想像することはできるかもしれない、イメージはできるかもしれない、でも実際に食べてみない限りはトムヤン君、あんな風に辛くて、あんな風に酸っぱくてっていうことはわかりませんよね。実は御言葉も同じだっていう風にジョン・マーレーという人は説明しているんです。そして今日の聖書の箇所もそう言っています。御言葉っていうものも実際に実行してみない限りわからないように語られてるんです。御言葉を本当に理解するのは頭ではなくて心なんですね。実際にそれを行わない限りわからないんです。よくですね、御言葉をですね、 聖書の真理をですね、飲むとか食べるっていうふうにね、表現されますね。これもある先生が教えてくれたことですけども、飲むとか食べるっていうこととイエス・キリストの御言葉を信じるっていうこと、よくそういうふうに表現されるのはなぜかっていう、この一つはですね、飲んだり食べたりするっていうことはですね、その人しかできないからです。いいですか。結局トムヤン君がどんな味かっていうのを、どんなにお母さんから聞かされても、どんなに周りの人から聞かされても、最終的に飲むのは本人しかできないからですよね。無理やり飲まされるかどうかわからないですけど、最終的に喉を通すのは本人の意思にかかっているからですね。私たちは教会に何度足を運び、進学校でどんなに聖書の勉強を積み、どんなに御言葉の知識を蓄えたとしても、御言葉に従わない限り、御言葉を本当に理解することはできないということです。どんなに勉強した人よりも、一度でも御言葉を実行した人の方が、御言葉をよく知っています。なぜか、御言葉は従うために語られているからです。それが今日の箇所で主が教えておられる教えです。御言葉を従わない限り、私たちはその料理の味が本当にわからないように、御言葉が本当に真実であり、御言葉が本当にその人の魂を生き返らせ、御言葉が本当にですね、その人に力を与えてくれるかどうかを知ることはできないということです。今日この待ち望む者は、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができるという御言葉を子どもたちと一緒に覚えましたね。しかしこれも実践してみなければこれが本当かどうかはわからないようにできているんです。主を実際に待ち望んでください。そうしない限り、ああこの聖書の言葉は本当だったっていうことはわからないんです。トムヤン君を実際に食べてみないとわからないように、私たちは御言葉を実際に行わない限り、御言葉が本当なのかどうかはわからないんです。ただの絵空事が書いてるだけかどうか確信が持てないんです。本当に神様の言葉かどうかわからないんです。本当に私の永遠の命を与えてくださるものかどうかはわからないんです。御言葉をただ実行しない限りわからないんですね。今日第二に覚えてほしいことは、御言葉は私たち実行するため、従うためにあるんだということです。従わない限り御言葉を理解することはできないということですね。社会人になった時ですね、大学4年生を終わってこれから就職しようという時にですね、ある私の先生がこんなアドバイスしてくれたんですね。これから会社勤め、私はその時名古屋に赴任になりましたけども、会社でいろんな経験をすると思うんですけど、思うんだけども、ぜひ聖書の言葉に立って生きてくださいって言われたんです。そしてこの聖書の言葉と聖書の価値観とこの社会の価値観の間でまず葛藤を覚えてくださいって言われたんですね。葛藤を感じてください。聖書の価値観とこの世の価値観は違うからです。まずそこで葛藤を覚えてくださいって言われたんです。葛藤を覚えなければもう終わってますね。葛藤を感じるのが正しいんですね。私たちに聖書はこう言ってるけども現実はこうだ、なぜだろうというところで葛藤するんですね。私たちはそれは当然なんです。聖書が言っている価値観とこの世の価値観が違うからですね。そして第二にその先生に言われたことは、その葛藤の中で御言葉に従い、御言葉がああ本当に真実なんだということをぜひ体験してくださいってアドバイスしてもらったのを今でも覚えています。それが私の社会人の目的ですね。会社勤めする目的になりました。そして本当に聖書の言葉に私たち立つときにですね、 この世の価値観ではなくて聖書の価値観に立って聖書の言葉に従うときに、ああ聖書の言葉は本当なんだっていうことを私たち経験していきます。これは確信を持って皆さんにお勧めできることですね。ぜひ今日与えられた御言葉、あるいは前から心にかかっている御言葉があったなら、それをぜひ今あなたが使わされている世界で適用して実行してみてください。そして御言葉が本当に力があり、本当に魂に慰めを与え、そして永遠に救いに導いてくださることを体験してほしいと思います。今日最後に覚えたい3つ目のポイントに移ります。最後に覚えたいことは24節と25節の言葉であります。これもご一緒に声に出してお読みしたいと思います。それぞれの訳で結構ですから、24節と25節。3、はい。また彼らに言われたことによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその計りで自分にも計り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。ここで聖書が言おうとしていることは次のことです。御言葉に対する私たちの態度によってその答え、私たちに対する結末が変わってくるということをここで聖書は告げています。私たちが御言葉にどう接するかによって私たちの結果が変わってくるということをこの御言葉は語っています。ここでは計りということが例えとして用いられています。計り、当時ですね、そういう計りますっていうふうにも言いましたけども、計りでいろんなものを測ったわけです。よく聖書のですね、その銀貨とかお金のことをシェケルっていうふうにね出てきます。このシェケルっていうのも実は重さの単位のことを言ってるんですね。何千円とか何バーツとかっていうお金の単位のことではなくて、もともとは何グラムとか何キログラムとかっていう重さのことを言っています。つまり計りでその物々交換というかねをしていたからです。その銀貨何シェケルっていうのはそのどれぐらいの重さの銀なのかということで価値が測られていたわけです。そんな風にこの当時ですね、旧約聖書の時代からそうですが、計りっていうのが一般的に使われていました。ここで語られている、あなた方は人に測ってあげるその計りで自分にも計り与えられるというこの計りの例えは何を言っているのか、それはこういうことです。自分が聞いている御言葉、聖書の言葉をですね、これくらいかなっていうふうに測るならば、その人自身も神様からこれくらいでしか測ってもらえなくなるよということをここで言っているわけです。もしこの聖書の言葉をこれぐらいだっていうふうに測ったならば、神様もあなたのことをこれくらいだとして測り返してくれるということです。自分が測ったようにあなた自身も測られますよということをここで聖書が言っています。ちょっと例えで説明してみたいと思いますが、御言葉の中にですね、福音という御言葉がありますね。イエス・キリストを救い主として信じるならば永遠の命をいただくことができる、無償でですね、ただで恵みによっていただくことができる、これが福音ですね。この福音、もし私たちが本当に信じるならば、福音はその人を確実に救いに導きます。福音とは何か、ローマ書でパウロが言ってますね。福音は人を救う神の力です。福 福音は私たちのすべての罪を許し、私たちを滅びから永遠の命に導く力、救い出す力があります。私たちに罪を捨てさせ、罪から離れて清い生き方をさせる力を持っています。しかし私たちがそれを信じるならばですね、つまり本気で福音を信じるならば、福音はその人に向かって信じた通り返ってきます。その人を救う力があります。ですがもし福音をいい加減に半信半疑でほんまかなっていうふうに疑ってかかるならば、その福音はそのままその人に向かって返ってきますね。その人は救いに預かることはできません。本当に信じなかったからですね。つまりその人が信じないならば、福音は人を救う力があっても、その力を発揮することはできないわけです。その人が信じるならば、福音はその人を救う力があります。しかし信じないならば、福音はその人にとっては福音とはならないわけですね。これがここで言われている御言葉に接する態度によって、私たちの結果が異なってくるというこの例えの意味です。御言葉も私たちが本当に向き合えば、御言葉は必ずあなたに答えてくれます。さっきも例えましたけども、御言葉を本当に、神をですね、主を本当に待ち望むならば、本当にその人は力を得ることを経験します。しかし半信半疑でほんまかなと疑ってですね、言葉を軽んじて主を待ち望むことをしないならば、この御言葉を体験することはできません。そしてもう一つ注目したいことは、25節のこの言葉ですね。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。持っているというのは、御言葉に従っている人はということですね。そして持たない人というのは、御言葉を軽んじ、御言葉に従って歩まない人はということです。聖書は何と言っているでしょうか。持っているものまでも取り上げられると書かれているんです。非常にこれは厳しい聖書の言葉であります。ですが私たちこの言葉に蓋をしてはいけないですね。なぜこの言葉が語られているか、取り上げられる人がいるからですね。私たちが持っている最大のものは何か、それは永遠の命ですよね。永遠の命を失うことがあるから、主はここでこのように厳しい警告を語っているわけです。私たちはどうでしょうか。聖書の言葉に対して私たちはどのような姿勢で臨んでいるでしょうか。今日そのことが私たち一人一人に問われています。聖書の言葉を神様の言葉として私たちは扱っているでしょうか。それとも聖書の言葉を何か古臭い哲学や倫理が書いた書物としてしか私たちは見ていないでしょうか。私たちの測る測りに応じて私たちも測られるというのが、今日主が私たちに語っておられることです。私たち一人一人がこのところをよく今日吟味したいと思います。私たちは御言葉に従おうとして聞いているでしょうか。それとも私たちは御言葉を軽んじて聞いてはいないでしょうか。この現代、私たちが最も問わなければならないことは、私は この御言葉への態度だと思っています。私たちは御言葉をですね、本当に神の言葉として信じているでしょうか。神様とは全世界を作られ、現在も全世界のすべを治めておられる方ですね。その方の言葉として私たちは御言葉を大切にしているでしょうか。御言葉を誰か他の人に向けて語られているものとして聞いてはいないでしょうか。聖書の言葉は今日ここにいる一人一人に向けて語られています。私たちはこの御言葉に権威を置いているでしょうか。それとも自分自身に権威を置いているでしょうか。あるいは会社の上司や社長や、あるいはこの国の王様や警察や裁判官の権威を優先しているでしょうか。全世界を支配し、そして私たちの永遠を決定するお方の言葉として、私たちは聖書に権威を置いて生きているでしょうか。前にも言いましたが、自分に聖書を御言葉を利用してはいないでしょうか。御言葉に私たちは従うことを選んでいるでしょうか。私たちは御言葉を軽んじ、御言葉よりも自分の生活や自分のその願望や欲望、そういったものを優先しやすい弱さがあります。しかし今日私たちもう一度御言葉に権威があることを思い直したいと思います。そして神の言葉に本当に立ち返り、神の言葉に従って歩んでいきたい、そのように思います。あの使徒の中でペテロたちがですね、大祭司に捕らえられた時に何と言ったか、皆さんご存知の方が多いと思います。祭司たちですね、当時の権威者たちに対して福音を語っちゃいけないと言われた時に、彼らはこう言いましたね。人に従うより神に従うべきです。彼らは御言葉の権威に従ったんです。私たちも聖書の言葉に、御言葉に権威を置いて歩んでいきたい、そのように願います。今日はご一緒に3つのことを覚えてきました。すべて実は同じことを繰り返し言っています。第一は、御言葉を光として私たちは自分に掲げているでしょうか。自分の嫌な部分、見たくない部分を御言葉の光によって照らし出していただいているでしょうか。第二に、私たちは御言葉を従おうとして聞いているでしょうか。御言葉は従わない限り絶対に理解することはできません。そして最後に、私たちは御言葉に本当の権威を置いて歩んでいるでしょうか。御言葉によって生きようとしているでしょうか。私たちクリスチャンというのはですね、この教会の雰囲気によって集まる群れではないんですね。聖書の言葉によって生きる集まりなんですね。聖書の言葉こそ最高の権威があり、全世界が敵対しようとも聖書の言葉や、そういうならば聖書の言葉に生きることを選ぶ、それが私たち教会です。ぜひ私たちこの新しい週ですね、この御言葉に生きること、御言葉を知るということではなくて、御言葉を実行して味わうことを体験していきたい、そのように願います。しばらくの時、一人一人が御言葉の前に静まり祈る時を持ちたいと思います。 聖書の言葉をお読みします。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に霊が出ていくと、人は己の父に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は。天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を賛美します。今日あなたの前にこうして礼拝を捧げ、またあなたの御言葉を聞く時を与えてくださりありがとうございます。どうか私たちの生活のただ中で、私たちが御言葉を実行するもの、御言葉に従って生きるものとならせてくださり、ますます、あ、御言葉は本当なんだ、本当に私たちの魂を生かし、私たちを贖い、私たちに救いを与えてくれる力があるんだということを、御言葉を行うことを通して私たちが経験していくことができ、ますます御言葉の力をいただいていくことができますように、私たちが御言葉に背こうとする力がいつも働きかけてきますから、どうか主よ、私たちを守ってください。ここにいるお一人お一人が本当に御言葉によって救いに預かることができるように、どうぞ神様導いてください。イエス・キリストの皆によって信じてお祈りします。アーメン。